77.1 Rainbow FM。 さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。
はい、改めましてこんばんは、農家バーなやの淵上啓樹です。今日は9月29日ということでね、9月最後の放送ですよ。今年ね、暑かったですよね。もうだいぶね、和らいだっていう感じになってきますけどね。皆さんどうですかね。暑さでね、こう夏での疲れはね、出てませんか。はい。まあ私の方はですね、ちょうど今くらいの季節になると花粉症なんですよね。春の花粉症はね、スギ花粉とかはね、まあ、そんなにでもないんですよ。まあ、ちょっとなくはないんですけどね。でもね、秋はね、毎年ね、このぐらいになるとね、もう鼻水とかね、くしゃみとかね、が出るんですよ。はい。で、まあそんな感じでね、ね、もうほっとけばって、ね、季節が過ぎればね、治るんで、まあ全然いいんですけどね。まあそんな感じでね、秋の花粉もね、もうなかなかね、ちょっと大変ですよ、みたいな感じでね、まあそんな感じで過ごしています。今週はね、もう結構ね、まあ、私も仕事の方でね、まあ、いろいろな動きがあったんですよ。はい。で、動きというのがね、まあ、仕事というのがどんな仕事かっていうと、はい。たびたびね、このラジオでもお伝えしていました、農場開拓計画ですね。はい。雲仙市の耕作放棄地の谷を切り開いて、そこにね、果樹園、まあ、農園をね、開くぞっていう、まあ、そういう計画なんですけど、まあ、そこのね、耕作放棄地の新しい農園のために用意していたベルガモットオレンジ、ね、ベルガモットの苗木がね、初収穫をね、迎えたわけなんですよ。ありがとうございます。ね、もう本当にね、もうたくさんのね、こう皆さんのね、ご協力のおかげでね、初収穫っていうふうにね、迎えたんですけど、まあ一番最初の年のね、初収穫なので、あんまりたくさん取らないんですよね。はい。あんまりたくさんね、実をつけすぎると、苗木がね、こう、あんまり大きくなりにくいので、こう、来年以降よりはね、初年度はね、あんまりつけないっていう、実をつけないようにしているっていうことなんですけど、まあ、それでもね、初収穫を迎えて、で、それを使ったクラフトビールの、なんでしょう、試作というか、一回ね、こう作ってみようというのをね、まあ、それをね、今、試しているところです。はい。でね、その動きがね、もう今週非常にね、もう本当にたくさんあったわけなんです。テレビ取材もね、テレビカメラも入りまして、来てくれたのが NCC 長崎文化放送の番組のテレビクルーの皆さんにね、来ていただいて、でね、この収録があるね、ついさっきまでね、長崎市のね、こうブルワリーね、そこでこうビールのね、こう試作というか、それをね、こうやってきたわけなんです。はい。タンクにね、ベルガモットをね、こう、ドバドバと入れるね、まあそういうね、あれをやってきましたよ。はい。まあ、それをね、こう、ドバドバって入れる役はね、農場長の弟にね、やってもらったんですけど、まあ、そんな感じでね、ベルガモットオレンジのね、こう、初収穫ということでね、今そっちの方でだいぶ動いているところです。で、まあ、今回ね、この仕込んだね、ビールっていうのがね、まあ、どんな風になるかっていうと、はい。まあ、今回のね、初収穫の模様は、来月10月11日の、NCC 長崎文化放送のスーパー J チャンネルっていうね、番組で、放送されるんですよね。で、特集でね、が組まれます。はい。で、そこで放送されるんですけど、まだね、その段階ではね、クラフトビールはね、出来上がってないんですよ。はい。クラフトビールってね、完成するのに1ヶ月くらいかかるんですね。はい。発酵させて1ヶ月くらいかかるということなので、完成するのが来月の末くらい、ね、に完成する予定です。10月末に完成する予定です。はい。で、まあ、完成したやつはどうなるかっていうと、クラフトビールね、作ってくれてる長崎県長崎市目覚め町っていうところにありますアウェイクさんね、アウェイクっていうね、こう目覚めるからアウェイクなんでしょうね、アウェイクさんでも販売されますし、あとね、当然のことながら当店農家バーなやでももちろん飲めます。はい。で、農家バーなやではね、当店が酒類の販売の免許を持ってないので、なので買ってね、お家に持って帰るんではなくて、その場でね、 ね、こう冷えたビールを飲んでいただくっていうね、そんな感じでね皆さんに楽しんでいただけるっていうね、それがねこういよいよね始まるわけなんですよ。これねもう私ねずっとねこう皆さんにね約束してたわけなんですよね。あのねもう雲仙市のねもう誰も使わなくなったもうねあの耕さなくなった畑ね、緑にとの闇に閉ざされた畑を、切り開いて、そして、その闇を切り開いて光を取り戻して、そして実りを取り戻して、そしてそこで美味しいものを作って、そして皆さんに楽しんでいただきますよっていうね、まあ、そういったねことをねお約束してたんですけど、その約束がねやっと果たせる日がやってくるなということで、はい、私的にはすごく嬉しく思っています。はい、でね、まあ、リスナーさんもね、あとは長崎県の方も市の方ももういろんな方がね、応援して一緒にね協力してくださってるので、まあ、これでね、この長崎県にねこう新しい農業のね農村の価値をね作れるっていうね、まあ、それをねが今すごくね楽しみですね。まあ、このナヤラジオ自体がね、農業にね面白くね、ありのままに伝えたいっていう、まあ、そういう思いでやってるラジオなので、なのでね、その伝えるだけではなくてね、その美味しいものをね作るっていうね、まあ、そういったことがねもういよいよ実現しつつあるっていうことです。はい、でビールは美味しくできるのでしょうかっていうね、まあ、そのあたりもねちょっとね、ワクワクドキドキなんですけど、まあビール作りはね、ねブルワリーアウェイクさんがねもう大得意でとしてらっしゃるところなので、きっとね美味しいビールができるんじゃないかななんて思ってます。はい、であとねラジオを聞きの皆さんでね、こう私ビールは飲まないんですよっていうね人もいるかもしれませんね。ね、お酒飲まないよっていう人もねいるかもしれないんですけど、はい、ご安心くださいね、当店農家バーナヤでは、ベルガモットを使ったねクラフトコーラね、フルーツジンジャーエール、まあ、そういったものもね、たくさんご用意して皆さんお待ちしています、ね、このねベルガモットのね、すごくねアロマのような香りをねいろんな飲み物でね、ノンアルコールでも楽しんでいただけるっていうね、そんな風になってますので、はい、ぜひね楽しみにしててくださいね。というわけでいきます。今日のテーマはベルガモット。
農家バーナヤのナヤラジオ。
はい、というわけでお送りしていますナヤラジオ、今日のテーマはベルガモットということでね、お送りしているんですけど、はい、もうちょうどねもう私たちが作ってるベルガモットオレンジがね収穫を迎えるということでね、お話をしています。はい、ね、でもねベルガモットって皆さんねご存知ですかね。ね、ベルガモットってねベルガモットオレンジって言うんですけど ね、ベルガモットオレンジって、ね、皆さんねどうですか、食べたことないですよね。そうなんです。というのもね皆さんねベルガモットのね実物を見たことがね多分ないと思うんです、ほとんどの人。はい、というのもねベルガモットっていうのがね、国産でね作ってるものがほとんどないからなんです。はい、なくはないです、でもね難しいんですよ。はい、非常に難しい、まあ、どういうふうに難しいかというと気候がね日本のはねあんまり合わないんですね。はい、であんまり合わなくて、どういうところが合うかというと、イタリアとかね、まあ、イタリアでよく作られてるんですけど、まあ、イタリアとかあと、まあ、元々あったアフリカとかねああいうところに合うので、ね、日本は合わないんです。はい、でじゃあね、作ってるところはねそもそもあるのっていうとね、あるにはあるんですよ。はい、それがねまあ、ちょこちょこしたところではいろいろなところでねこう頑張って作ってるんですけど、まあ割とね有名なところで言ったらね、高知県、はい、高知県で作ってるんですね。はい、で高知県もねまあ、ベルガモットじゃなくて、まあ、いろんな柑橘類をねもうたくさん育ててますよね。はい、なので、まあ、ベルガモットもね、を作ろうという農家もの人もいてで作ってるんですけど、あのね何が難しいかっていうとね、高知もねすごく温暖なねいいところなんですけど、冬にねどうしてもやっぱ氷点下を下回る日がねこうやっぱ何日か続くんですね。はい、で何日か続くとどうなるかっていうと、ベルガモットはね氷点下になると結構ねダメージを蓄積しやすいんですよ。はい、でどこにダメージを蓄積するかっていうと、まあ真冬はね実をつけてないんですけど、その木とね葉っぱにねダメージがね溜まってくるんです。はい、でそれがねどうなるかっていうと、まあなんて言ったらいいかな、葉っぱがねちょっと黄色くなって、で葉っぱが本来しなければいけない光合成をするとかね、まあ、そういった機能をね果たしにくくなるんです。 はい、まあ、そうなってしまうとねもう大変なんですよ。でね、あの翌年のね実がつきにくくなったりとか、まあ、そういう感じでね、あとはね、枝が伸びにくくなったりとかね、まあ、そういうね、ちょっと困ったことになるので、なのでねなかなか難しいんです。でじゃあ我々はなぜそのベルガモットオレンジの栽培に大成功したかっていうとね、まあ、それはね結構頑張ったっていうのもありますよ。はい、まあ、いろいろね、まあ、あの研究してね、まあ、土のこととかもすごく、まあ、いろいろ研究して頑張ったっていうのもあるんですけど、まあ、一番大きいのはね、温暖さはね高知県とそんなに変わらないね、イタリアともねそんな変わらないってね、いうことなんですけど、冬のねあの氷点下を下回る日が非常に少ないところをだったっていうのがあります。はい、それがね長崎県のね島原半島のね、まあ、どこでもいいわけじゃないんですけどね、それがねたまたま良かったんですね。はい、そうなんです。なんでまあ結構頑張ったから栽培に成功したっていうのももちろんあるんですけど、たまたま良かったっていうのも結構あります。はい、まあ、そんな感じでねベルガモットのね栽培を始めたわけなんですよ。はい、でこれねまあどういうのかっていうと、香りがねめちゃめちゃいいんですよ。でどんな風にいいかっていうとね、まあお店でねベルガモットとの果実酒をねこう継いでこう注文を受けて継いでお客さんにね、ご提供しようとしてると、その香りがパーッと店内に広がって、注文してないね別の席の人がねキョロキョロってね見渡したりするような、ね、まあ、そんな感じでね香りがいいんですね。はい、ね皆さんね同じ柑橘で言ったら香りがいいと言ったらレモンね、レモン香りがいいですよね。あとライムも香りがいいですよね。はい、で、まあ、まあみかんとかもねまあいいですけど、まあそのレモンとかライムとかね、想像していただけたらと思うんですけど、あれよりもね香りがものすごく強いっていうね、まあそんな感じです。はい、よくお客さんに言われるのが、これ自然の香りなんですかっていうね、それよく言われるんですよ。はい、多分ね自然界のね、なんでしょう、こう自然のものなのに自然のものじゃないみたいっていうようなね、まあ、そんな風にねこう皆さん思うと思います。はい、それね私もね分かります。自然のものじゃないみたいって思いますもんね。はい、まあ、そんなねベルガモットをねもう今ね栽培してるわけなんです。はい、でじゃあねこれ1個いくらぐらいで売られてるのかっていうと、結構高いんですよ。はい、結構高くて、でやっぱ国産であんまり作ってないで、生食こう、まあ、生で国産っていうのがほとんどないっていうことで、1個ね、まあ、400円とか500円とかでね、売られてるんですね。はい、ね高いと思うでしょね。高いと思うかもしれませんけど、これね案外ね500円でも高くないんですよ。というのはね、このベルガモットってものすごく香りがいいので、皮とかをねこうピーラーでねもうこう少しこう細く剥いたりとか、あとまあ果肉とかも、まあ果肉もそうなんですけど、まあ、ちょっと使うだけでものすごく香りがいいので、なのでこれでねカクテルが何杯も作れるんですよ。はい、そう考えるとね1個500円でね全然ねバーとかがね仕入れたらね元取っちゃうんですよ。はい、でまあね当店農家バーではね、まあ、それをね果実酒にしてるので、まあ、まあね結構贅沢にねドバドバ使ってるんですけど、まあ、そんな感じでね、まあ、自分たちで栽培してるからねそこまでできるっていうのもあるんですけど、ねもう本当ねバーとかでね、使ったらねもう本当にね香りが良くてね、もう多分なんか周りのお客さんとかもね、何の飲み物なんだろうって多分思うと思いますよ。はい、本当ねうちがそうですもんね。はい、でじゃあそのベルガモットオレンジ の味はどうなのかっていうことなんですけど、はい、これねこれもうテレビでね見ていただくとねちょっとネタバレになっちゃうんですけど、ね、ネタバレって、まあ、テレビのためにやってるわけじゃないんで、まあ、言いますけどね、生食でね果肉を食べてもねあんまり美味しくないです。はい、みかんとか、ね、グレープフルーツみたいに果肉をねもう美味しい美味しいってむしゃむしゃ食べるようなものじゃないんですよ。はい、なんでしょう、まあ、味はどんなのって聞かれたら、ものすごく酸っぱくて、であと結構苦いです。はい、であとなんかみかんみたいにジューシーじゃないですね。はい、もうちょっとこう繊維が残るような感じです。はい、でこれねテレビでもやったんですよ。じゃあ食べてみましょうって言ってね、こうスライスしたねベルガモットの果肉をみんなでねパクってね食べるっていうのをやったんですよ。でもねやっぱねカメラが回っててもねこうやっぱり酸っぱいんでね、こうリアルなリアクションがねこのテレビでねご覧いただけると思います。 はい、まあ、私もねこうスパーってやりましたしね、まあ、弟の農場長もね、まあ、当然ねこう顔をしかめてね、でテレビのねアナウンサーの方もねこう、あ、これは酸っぱいですねっていうね、まあ、そういうね、どんな味かっていうのね、もうリアクションを見てから想像していただけるんじゃないかなと思います。はい、でまあこれもね、じゃあじゃあどんな風に使えるのっていうと、やっぱりねその香りを生かしたものに使うのがいいですね。そのままねこうむしゃむしゃ食べるんじゃなくて、さっき言ったみたいなカクテルにするとか、まあ、クラフトビールももちろん合いますし、であとね食べるもので言ったらね、ベルガモットをね、まあ、皮を入れて、そしてまあ果肉もね入れてね、そして、お砂糖でねこうしっかり煮込んだね、ジャムのようにしてからね、まあ、それをレアチーズケーキにのせるとか、はい、クラッカーにまあちょっとのせるとか、まあ、そんな感じでね香りのアクセントみたいな感じでしてスイーツと合わせるともう、ね、すごくね、なんでしょう、もう独特のね、香りのするね、まあ、特別なスイーツになるんですよ、はい、まあ、そういうのでね、ベルガモットね、もういろんな製品でねこう皆さんに楽しんでいただけるような、まあ、そういうのをね作っていきたいななんて思ってます。はい、でじゃあねこのベルガモットの栽培ってねこうどうなのっていうところなんですけど、ベルガモットの栽培はね、まあ、何でしょう、まあ、大体ね柑橘系と同じなんですね、はい、で柑橘系と同じなんですけど、はい、でもねこれはね結構何でしょう、敵キャラがね、お邪魔キャラがねやっぱいるわけなんですよ、はい、でねどんな風にね大変かっていうのはね、はい、この番組後半でね皆さんにねお伝えしたいと思います。
農家バーナヤのナヤラジオ、
はい、というわけでね、ベルガモットオレンジの栽培ね、それに立ちはだかるねお邪魔キャラとは、敵キャラとはというところなんですけど、はい、これね、今までナヤラジオで、まあ、いろんな柑橘のねお話をねさせていただいたんですけど、ベルガモットの栽培のね、敵キャラっていうのはね他の柑橘の敵キャラと大体一緒です。はい、一番はねよくいるのが、これがね、アゲハチョウですね。はい、アゲハチョウね、綺麗じゃないですかね、ひらひら飛んでね綺麗ですよね。アゲハチョウのねひらひら飛んでる成虫は全然いいんですよ、全然いいんですけどね、もう成虫どうするかっていうとね、このベルガモットの、ね、木の上にね木の葉っぱにね卵を産むわけですよ、はい、でその卵を産んでね、その卵からね出てくるのがねアゲハチョウの幼虫なんですよ、はい、でこのアゲハチョウの幼虫がねもう柑橘の葉っぱが大好きで、もう食欲旺盛でね葉っぱをむしゃむしゃむしゃむしゃ食べちゃうんですよね、はい、であっという間にねこう葉っぱ がなしのね、なんでしょう、骨みたいなね木にしちゃうわけなんですよ。そうしてしまうとね、もうそれ枯れちゃいますしね、枯れなかったとしても、ね、大事な葉っぱが食べられてしまうともうねそこの部分枝が伸びなかったりとかするので、なんでねアゲハチョウはね本当に厄介なんです。はい、であとね他にやってくるのがね、あとカメムシですね。はい、カメムシ今年はね、ね皆さんのとこどうですかね、島原半島はねカメムシが結構発生してるんですよ。でカメムシはもう何でしょう、まあ農作物の結構ねに被害をもたらすねもう敵キャラなんですけど、ベルガモットねもう果肉にねこうにこう口をねこうプスッて刺してチューチューね果汁を吸うんですよ。果汁ってことでもないか、はい、まあなんかねこう樹液みたいにねこう吸うわけなんですよ。でそうなるとねその実のねそこの部分がねもうダメになってしまいますし、でねそこからね病気が入ったりするのでね、それでねカメムシはねもう本当にねもう、天敵なんですよね、はい、で、まあ、この辺りはねこうマメなね防除消毒でね防いでいくしかないんです、はい、でまあこれのね、まあ、防除ね防ぐのがアゲハチョウにも効く、カメムシにも効くっていうね、まあ、そういうね、薬剤があるのでね、まあ、それがね本当にね非常に役に立ってます、はい、なんですけど薬剤がねあんまり効かない敵キャラもいるんですよ、はい、それがねカミキリムシなんです、ね、カミキリムシね皆さんね知ってますかね、ね、まあ、まあ、知ってはいるでしょうけどね、大きさね、あれ大きさどうですかね、皆さんねご存知ですかね、結構大きいんですよ、はい、で基本的にね薬剤ね、まあ、農薬だけじゃないんですけど、まあ、薬ってねこう生き物の大きさでねその効く効かないって結構変わってくるので、なのでねカメムシとかねアブラムシとかねそういうね、まあ、小さいものにね効果抜群な薬剤でもねカミキリムシみたいなね大きいのになかなか効かなかったりとかするわけなんです、はい、でカミキリムシ本当大きいので 大きいですしね、なんでしょう、まあ、それをね、うまく殺す、薬剤ってのがあんまりないんですよね。はい、なのでね、非常にね厄介な敵キャラなんです。はい、じゃあそのカミキリムシはどんな悪さをするのかということなんですけど、まあ悪さって言ってもね、カミキリムシ自体はねもう生きるためにやってるんでね、善悪じゃないんでね、まあ悪さではないんですけどね、生産者にとっては悪さですよ。はい、まあ、どんな悪さかというとね、葉っぱを食べるわけではないんですよ、実を食べるわけでもないんですよ。はい、じゃあどうするかというとね、木の幹のね、結構根元に近いところに穴を開けて卵を産むんですよ。はい、卵を産む、まあ、多分ね木の中に卵を産むのは安全だからね、幼虫がね、生まれてきた時に安全だからという意味で多分卵を産むんだと思います。はいね、まあ、確かにね木の中にね生まれた幼虫は安全ですよ。誰からも食べられないね、安全ですし、その幼虫はねじゃあどうするかというと、木の中でねバリバリバリバリね、木の幹をねこう食べてね掘り進むんですよ。はいね、で木の中にねこうどんどんどんどん長い穴を作っていくわけなんです。はい、でね、まあ、木もねちょっとくらいね傷つけられたぐらいだったらね、まあまあ大丈夫ではあるんですけど、そうやってね木の中をねバリバリ食い進められるとね、もうねひとたまりもないんです。どうなるかというとね、木が枯れてしまうんですよ。はいね、そうなんです。なのでね、アゲハチョウみたいにね葉っぱがねちょっとやられましたとかね、まあ、ちょっとじゃない場合もありますけど、葉っぱが食べられましたとかね、カメムシみたいにねこう実がやられましたとかじゃなくてね、何年もね大事に育ててきてね、そしてこれからも何年もねたくさん実をつける予定だったはずの木が枯れてしまう、枯らされてしまうというね、まあ、そういうねやばい、ことが起こりがちなんです。はい、でこのカメムシのねもう幼虫がね鉄砲虫って言われてるんですよね。なんで鉄砲虫って言うんでしょうね。これ多分鉄砲の筒みたいに、木に穴を開けて、それでねこう中をこうまっすぐ食い進むからじゃないかななんて思うんですけど、このね鉄砲虫はねもう本当厄介なんです。はい、でじゃあもう薬剤がね全然ないのって言ったらね、全くないわけじゃないです。はい、で全くないわけじゃなくて、カメムシとかアゲハチョウみたいに、薬剤をねこうね農薬をこうバーッとこう全体的に散布して、それで防除するっていうのではなくて、鉄砲虫が潜んでる穴にこう細長いスプレーの先っぽをねこうプスッと刺して、なんかあれとかでもありますよね、潤滑油スプレーとかでもありますよね。はい、でそのスプレーを中でこうシュッとこう吹きかけるんですね、吹きつけるんですね。でそうすると中にいる鉄砲虫の幼虫が死んで、もうそれ以上木が食べられないっていう、まあ、そういうね薬剤がねあるにはあるんです。はい、なんですけど、その穴をね早期発見しないといけないので、まあ、その辺がね また大変だったりするんですよ。はい、まあ、あとはね、まあ、それ以外の、まあ、成虫を防ぐものって言ったら、これは前にね柑橘のお話をねさせていただいた時にちょっとご紹介したんですけど、バイオリサという本当にバイオ兵器があるんですよ。はい、バイオ兵器、生物兵器があるんですよ。これね、普通の農薬みたいに毒性でね虫を殺すわけではなくてね、このバイオリサは生きたカビなんですね。はい、でこの生きたカビを、生きたカビでもうこのカビがねカミキリムシの体にね繁殖するっていうね、そういうね、まあ、カミキリムシからしたらねもう恐ろしくて仕方ないね、まあ、そんなねカビなんですけど、そのカビがを染み込ませた紙テープのようなものを、なんでしょう、この苗木じゃなくて、まあ、普通の木でもいいんですけど、柑橘系の木の下の根元の方に置いとくんですね。まあ、そうするとねカミキリムシってもう木の、ね、根元からねこう徒歩でねこう幹を登ってくる性質があるので、まあ、その時にねその紙テープに触れるわけなんです。そうするとその紙テープについている、カビがカミキリムシに付着するんですね、足に付着するんです。でそうなるとそのねカビがねカミキリムシの体をねどんどんどんどん侵食して、そのカミキリムシはね真っ白なねふさふさのねカビに覆われてねパッタリ死んでしまうっていうね、もうそういうね恐ろしいね生物兵器みたいなのがあるわけなんですよ。はい、まあ、そういうねもので、ね、対応するっていうね、まあ、いろんな対応の仕方があります。はい、まあ、ちなみにねこのね生物を使ったね、まあ、農薬っていうのも本当にね、まあ、たくさん農業の世界にはあって、実際にね生きてる虫とかをね、を使って、でそれで害虫を退治するっていうね、まあ、そういう方法もあります。はい、まあ、これもね、まあ、農薬というね分類にはなるんですけどね、農薬とは言ってもねこう生きた虫とかね生きたカビとかね、まあ、そういったものを使うっていう感じになりますよね。 はい、まあ、これはもしかしたらその環境負荷とかを考えてその場面に応じてまあそういう対応をした方がいいよっていうそういうのでねいろんな技術が編み出されたっていうことなんじゃないかなって思います。はい、まあ、そんな感じでね、カミキリムシはね非常に厄介です。はい、でもね一番ね有効なのはねカミキリムシって大きいですよって先ほどね言いましたけどねカミキリムシね大きくてね目立つところにいるんですよね。はい、目立つところにいることが多いのでなのでねこう発見次第ねもう何でしょ こう叩き落としてからねもう確実にねこう足で踏み潰して抹殺するというねそういうのがねまあ一番確実じゃないかななんて思います。はい、結構ね柑橘の、ね、農家の人はねみんなそれやってると思いますよ。はい、なんでねまあ敵がね敵キャラが小さければ小さいなりの対処法大きければ大きいなりの対処法、まあ、いろんな対処法でね、我々ね生産者は、生産者農業関係者はね なんとかねそれに対応してねそして作物を作るっていうのをねなんとかもう頑張ってるわけなんですよね。はい、まあ、あとはね、虫以外にね海洋病っていうね病気もね結構ね、ベルガモットは弱いんですよ。はい、海洋病というのがどういうのかというとこれ普通にねこう私たち人間がねかかるね細菌とかでとかウイルスでかかる病気と、まあ、結構似てるんですけど何でしょう、これ感染する病気なんですね。はい、で柑橘系のが感染する病気でこの海洋病というのは、葉っぱとかがもう擦れたりとか、はい、風が吹いたりとかねで擦れたりとかで雨でね、で傷ついたりとか、まあ、そういったところに、まあ、風や雨に混じってやってくるこう病気、が、まあ、その木に感染するっていうのがそれが海洋病なんですね。これもね、まあ、結構厄介です。でこれもどういうのかっていうと葉っぱがね、まあ、ちょっと黄色っぽくなってで、その葉っぱのね冒頭でもお話しましたように、葉っぱが本来やらなければいけない、ね、光合成これがねあんまりできなくなってしまうという、まあ、そういうことでね、木が弱ってしまうというね、まあ、そういうね、まあ、厄介な病気でもありますし結構ねこれすぐかかっちゃうんですよ。はい、でまあ、ただね幸いこれにはね、有効な薬剤があって、まあ、それをね使うことで、その菌に打ち勝つっていうね、まあ、そういうのができます。ちなみにね、まあ、この海洋病を防ぐにね農薬に使われている主な主成分はね銅です。銅ね、銅って何でしょう、銅メダルの銅です。はい、ね、まあ、銅の殺菌成分みたいな、まあ、そういうのを高めたものなんでしょうかね。はい、ね、面白いですよね。まあ、いろんなね成分を使ってね頑張ってねベルガモットのねの敵キャラに立ち向かってるわけなんですよ。はい、まあ、そんな感じでねこうなんとかね頑張ってね、農場長の弟と一緒にねもうやっていきたいなって思ってます。はい、まあ、そんなね、ベルガモット ね今日ベルガモットねお話をねもうさせていただいたんですけど、もうこれねベルガモットって、まあ、私がこうなんでしょう、まあ、耕作放棄地事業のもう柱でやってるようなね、まあ、そういう作物なんでねもう結構思い入れがあるので、まあ、これからもねもうちょこちょこねご紹介していきたいななんて思ってます。はい、まあ、そんなベルガモットのね、クラフトビールがね、もうすぐ飲めるということでね、また皆さんにもねこう何かありましたらね、追加で情報ありましたらご案内したいと思います。はい、というわけでね、今日ベルガモットについてお話してきたんですけど、もう今日もねそろそろお別れの時間になってきました。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。ご案内は農家バーナーの淵上啓樹でした。この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお耳にかかりましょう。バイバーイ。Thank you.